おはようございます。2023年11月19日第三礼拝を始めます。前奏のうちに心を鎮め、主を待ち望みましょう。賛美歌312番を持って主を賛美しましょう。ご無理でない方はお立ちください。司会者がこの礼拝のためにお祈りいたします。心を合わせてください。愛する天の父なる神様、今日もお一人お一人をこの場に招いてくださり、共に礼拝を捧げる恵みをありがとうございます。今慈しみ深き友なるイエスと賛美しましたが、私たちがそのようにあなたを賛美できるのは、ただただあなたの大きな恵みによります。私たちはそれぞれの場での歩みを終えて、今日またここに集いましたが、すぐる一週間を覚えると、あなたの御旨に従って歩まなかった時も多くあることを 悔い改めます。あなたの愛に行きたいと先週願ってそれぞれの場に出ましたが、自分の思いや考えに縛られ、どうしても周りに人に顧みなかったり、自分の思いで強く言ってしまったり、そのように私たちはあなたの言葉、あなたの愛とは正反対に生きることが多くあります。どうかどうかこの礼拝をもって私たちを清め、あなたの子として歩めるように力を与えてください。今日は聖餐式も持たれます。あなたが私たちの罪をすべて覆い、十字架にかかってくださったその愛をありがとうございます。どうか私たちがまた罪に立ち返ることなく、あなたの御胸に従い喜んで歩むことができますように、この礼拝をもって、また御言葉をもって私たちを励まし導いてください。その御言葉をもって、それぞれの場であなたに差し、あなたが喜ばれる君を、また小さな君だとしても周りの人にその愛を分けていくことができますように、私たちを用いてください。この礼拝の一切をあなたに委ねています。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が私たちに教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。
おはようございます。今朝は聖餐礼拝となります。この後聖餐式を執り行いますけれども、その前に共に聖書の御言葉に聞いていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。新約聖書エペソ人への手紙4章11節の御言葉になります。エペソ人への手紙4章11節の御言葉です。エペソ人への手紙4章11節の御言葉になります。お読みいたします。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。久しぶりのエペソ書になります。これまでエペソ書4章1節から10節ですね、11節の前の10節にかけて、一つの御霊、一つのバプテスマ、一つの信仰、お一方なる神キリストのうちにあって、私たち一人一人が豊かな特色ある存在として召し出されて、生命感また躍動感あふれるキリストの体にされたと、キリストの体の一つとされたんだということを見てまいりました。そして今読みましたこのエペソ人への手紙4章11節では、 キリストの体である一人一人に与えられたその尊い役割、職分について言及をしております。特に今朝こう注目して考えてみたい言葉は、キリストご自身がという言葉です。このエペソ書4章11節のキリストご自身がとこう訳されているこの言葉は、ギリシャ語原文では彼がとなっているんですね。つまり今私たちが見ていますこの新改訳聖書の訳は直訳ではなくて異訳だということです。で、他の聖書もこう調べていました。新共同訳聖書、口語訳聖書、英語の聖書、韓国語の聖書、中国語の聖書をこう見ていました。そうしましたら、原文通り彼がというふうに訳しているか、または訳していない聖書もありました。そんな中、この新改訳聖書だけが彼がというこの言葉をキリストご自身がというふうに訳しているんですね。で、この異訳なんですけれども、確かに異訳なんです、直訳じゃなくて異訳なんですけれども、ただこのキリストご自身がという言葉がこう何とも言えないこう奥深さといいましょうか、こう味わい深いこう目から入ってきたこのキリストご自身がという単語が心に迫ってくるような感じがいたしました。そこで今朝はこのキリストご自身がという訳に込められたその深い意味を想像しながら探っていきたいなというふうに思っております。このキリストご自身がと訳されている言葉、ギリシャ語のアウトスという言葉は、彼がとかまたは彼はという認証代名詞、ただの認証代名詞ではなくて、厳密に言いますと彼自身がまた彼自身はというような強調の意味合いが込められているんですね。またはその人自身の意思が込められている三人称の代名詞になります。ですからこのアウトスをキリストご自身がというふうに日本語に訳したのは、こうただの異訳ではなくて、むしろ原文通り、または原文がこう意図している意味深い、その意味深さを的確に捉えてその意味を反映させた訳だとも言えるのかなと思いました。三人称単数の彼という曖昧な存在が、ただなんとなく漠然とある人たちと称される不明瞭な人たちを、使徒や預言者や伝道者や牧師や教師としてお立てになったのではなくて、キリストご自身が明確な意図を持って意識してそうなさったんだというようなことが感じられるような訳になってるんですね。このキリストご自身がという意味深い訳にこう引き寄せられながら、このエペソ書4章11節の短い一節ですけれども、こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりましたというこの一節をこう黙想していますと、ちょっとこう違和感を覚えたんです。どういう違和感かと言いますと、そんなまどろっこしいことをしなくてもいいんじゃないか、いいのではないかという違和感ですね。罪人の命をあがないなさる神の子羊であられ、神の子であられ、神の御姿であられ、神であられるキリストご自身がなすことであるならば、何もイエス・キリストの十字架の犠牲によって罪許されはしたものの、いまだに罪を犯してしまう罪人である人間をわざわざ立てるなんていうまどろっこしいことなどをする必要もなく、天地万物をお作りになられた全知全能なお方なのだから、指をパチンと鳴らしながら一瞬にしてご自分がなさろうとしておられる身旨をなせばいいのに、なぜそうはされないんだろうか、そうはされなかったんだろうかという疑問ですね。神ならばこう神らしくと言いましょうか、こう全てを圧倒するかのようにご自身なさりたいと思っておられる救いの御業を、ご自身のみで神であられるんだから、ご自身のみで完璧になせばいいのにという 神様のそのこう神様というお方の本意も知らないかのような思いが私の頭にはこうよぎってしまったんですけれども、でも聖書は使徒であれ預言者であれ伝道者であれ牧師や教師であれその全てが完璧や完全ということとはかけ離れた、むしろ欠けだらけで傷だらけで弱くて主なる神様がお持ちなさるのには足りないことだらけのようなものたちをキリストご自身が立てたと、立てるとおっしゃるんですね。エペソ書のその著者でもあるし使徒のうちの一人でもある使徒パウロが自らのことを取るに足りない尽き足らずで生まれたようなものであり罪人の頭であり使徒の中でも最も小さいものであり使徒と呼ばれるに値しないものですとこう自ら告白するほどに欠けだらけで傷だらけで弱い存在であるということを言い表してますね。それなのにキリストご自身が救いの技をなすために奥義と言われる天にあるもの地にあるもの一切を一つになさるという大きな御業をなすためにそのようなものをお立てになるんです、なりました。ここに違和感を覚えるわけですね。こう私自身の人間的なと言いましょうか浅はかな考えですけれども、なぜそんな非効率に思えるような、なぜ、なるべく良い結果を出すのには適切ではないかのように思えてしまう手段を取られたのだろうかと思ってしまうんです。でちょっとこう探っていきますと、この使徒パウロもかつて同じようなことを悩み考えたことがあったようです。なぜ神様は権力も富も学も名誉も地位もないようなペテロをはじめとする順位弟子を使徒としてお立てになったのだろうか、また自分のような教会をクリスチャンたちを迫害した罪人の頭の口を通して神の愛を語らせキリストの救いを述べ伝えさせキリストを信じる者を起こされるのだろうか。いっそのことローマ皇帝とか領主のような権力もまたは富も世の権力者たち世に対して大きな影響力を持つ者をお立てになるというならば、まあ分からなくもないけれどもそうもされない。さらにイスカリオテのユダに至ってはイエス様を裏切ってイエス様を十字架にかける道筋までつけたのに、なんでそんな人までも愛し3年間寝食を共にするという不利益に思えるようなことまでなさったのだろうか。なかなか思い通りに動いてもくれず、動いたかと思うと自分本位で自分の願う通りにことを運ばせようとすることばかりに熱中し、自らの成果や地位や名誉にいつの間にかしてしまう可能性をいつでも秘めている、孕んでいる普通の人間である罪人を用いお立てになった、なぜだろうと、そのように考えただろうという痕跡が第一コリントの中に見られるんですね。第一コリントの一章を見てみたいと思います。第一コリント一章の18節からですね。第一コリントコリント人への手紙第一章18節から、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？神の知恵によりこの世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。宣教の言葉の愚かさを通して、 宣教の言葉の愚かさを通して、つまり完璧や完全とは遠くかけ離れた欠けだらけで、傷だらけで、弱くて非効率で平坦な道のようには決して見えないかのように思える人々、人間の口をあえて用いなさって救いの御業をお勧めになるということを、神様ご自身、イエス・キリストご自身お決めになられた、決心されたんだということを、パウロは自らのその生き様の中で、またはこの聖書の御言葉を通して悟らされていったようです。私たち人間の目には愚かで鈍くて欠けだらけで未熟に見えるかもしれないんだけれども、神様はあえてその愚かさと鈍さと未熟さを共にされる、共にする、共に担い、共に分かち合い、共に歩むんだと、私たちの歩幅を神様に合わせるのではなくて、私たちの歩幅に神様が合わせなさりながら、信じる者を救うと神様ご自身お決めになられたと言うんですね。聖書の中には、こんな人がという人がこうたくさん出てきますけれども、神様はこんな人がではなくて、この人だからこそ、この人だから、この人でなければ、この人が愛おしいからと思っておられるというんですね。神様は神様お一方で神であられるということがおできになる、唯一自ら存在される自尊なるお方ですね。神様お一方でご自分が自尊なさるお方であるにもかかわらず、神様お一方でご自分が神であられようとはなさらないとお決めになりました。それが聖書に書いてあるメッセージですね。このことについてヨハネの福音書13章では、イエス様が、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、あなた方が互いに愛し合うことを通して、あなた方が私の弟子であることを全ての人々が知ることになるとおっしゃいましたけれども、主なる神様、主なるイエス様は、私たちを抜きに愛をお語りになることもなければ、私たちを抜きにして神であられようとは思っておられないということですね。聖書を読んでいく中で私たちがつまずくのは、なんで聖書という題が付けられている本の中に、こんな聖という人にふさわしくない人たちがたくさん登場してくるんだろうか、そしてなんでその人たちを神が助けるんだろうか、初めに神が天と地を創造したっていうあの言葉で終わればもうすっきりですね。神らしい終わり方じゃないですか。でもその後、神様はいちいち人間を絡めなさるんです。人を絡めなさりながら、ご自分が神であられることを表しなさるんですね。救いに至ってもそうですね、愛に至ってもそうですね。イエス様はご自身で愛をお表しになった方がはるかに分かりやすいですね。十字架のイエス様だけ見ればいいんですから。でもイエス様は、あなた方が互いに愛し合うことをも通して、あなた方が私の弟子であることを全ての人々が知るようになると、愛を語ることにおいてもあなた方と一緒だと、私が神であるということも、私は一人で十分神だけれども、あなた方をもって神であるとおっしゃるんですね。ともすると争い、ともすると誤解し合い、ともすると傷つけ合い、ともすると自分のことばっかり、ともすると見栄や自分の痛みにばかりとらわれて、神どころか他者さえも、すぐ近くにいる隣人さえも目に入らなくなってしまうような、私たちという存在をもってご自身神であられることをお表しになるんだとお決めになりました。神様自らの存在におけるこの神のご決心に、パウロは気づかされて、その神のご決心の恵みの大きさと奥深さに 心砕かれ、心満たされ、それ以外のものが塵アクタだと思えるほどになりました。宣教の言葉の愚かさを通して、宣教の言葉の愚かさを通してと表現されるほどに非効率で、要領がなく、賢くなく、無駄の多い決定のように人間の目には思えるかもしれないんだけれども、それこそ神の愛であり、神の深さであり、神の高さ、広さ、長さですね。続けて25節以降に書いてある言葉を読んでいます。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。肉なる者が誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられました。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。神様は私たち一人一人を誇りに思っていてくださいます。取るに足りない欠けだらけで、傷だらけで、弱くてずるくて愚かで罪人の頭のような者たちを、神様はあなた方は恥ずかしい存在だと、私の技を阻み遅らせ邪魔立てするものだとはおっしゃらず、むしろあなたは私の誇りだとおっしゃってくださいます。だから使徒パウロ先生は、誇るものは主にあって誇れというわけですね。主の愛を、主の許しを、主の救いを、主の忍耐を、主が共にいてくださることを、主が私のうちになおも住んでいてくださることを誇れと、この主の知恵の前に感動を覚えられたならば、なんと幸いなことなんだろうかと言うんですね。これが今日の聖書箇所、エペソ書4章11節の、キリストご自身がお一人でなさるのではなく、キリストご自身が意識して意図を持って人々をお立てになったという奥深い意味合いではない、意味合いではないだろうかと思うんですね。今日は聖餐式があって、ちょっとメッセージが短いんですけれども、最後にヨハネの黙示録の言葉からもう少し神様が私たちのことをどのように思っておられるのかということを確認して終えたいと思います。ヨハネの黙示録1章に行っていますね。ヨハネの黙示録1章5節から、ヨハネの黙示録1章5節からですね。また確かな証人、死者の中から最初に生まれた方、地の王たちの支配者であるイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように、私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解き放ち、またご自分の父である神のために私たちを王国とし祭司としてくださった方に栄光と力がよよ限りなくあるように、アーメン。今6節に私たちを王国としって言葉がありますね。イエス・キリストが私たちを王国としという言葉があります。でこれと同じような言葉が5章10節にもあるんですけれども、5章10節言ってみますね。5章10節、 5章10節、私たちの神のために彼らを王国とし祭司とされました。彼らは地を治めるのです。私たちを王国とし、彼らを王国とし、人を王国とするっていうんですね。で、この人を王国とするという言葉にも違和感を覚えます。なぜならば、私たちが生きているこの地上世界における国境で分けられている国々には、国益とか国力とか愛国心とか、お国のためにとか、国を代表してとか、というように人のために国があるのではなくて、国と評されるもののために人が存在していると言いましょうか。人が使われているようなところがあると思いますけれども、神の国、また天の御国は、神の国のために、天の御国のために私たち人が存在しているのではなくて、私たちそのものが国であると、私たちそのものが王国であり、一人一人が最大に尊ばれ尊重されているところが神の国、天の御国ですね。つまり、この世の世界で、この世の世界が、世界の国々が大きく欠損しているだろうと思われる、国として本来あるべき、一人一人の人格や存在が最も尊重されるということにおいて、豊かに回復し、完成されている誠の国が、国であるならば、本来そうあるべき国としての姿が、天の御国であり、神が私たち一人一人のことをご自身そのもののように思っておられる愛が完全に表されているところが、神の国ですね。なので、神の国や天の御国では、愛国心を問われることはありません。国益のためにとか、お国のためにとか、国を代表してとかという犠牲や代償のようなものが求められるところではなくて、むしろ逆に、私たちの罪のために、子羊、神の子、子羊イエスのたっとい唯一の犠牲によって、私たちという存在が申し訳ないほどに尊重されているところです。一人一人が神の国の前において、国そのものである、たっとい命ですね。だから、今日の御言葉、エペソ書4章11節にあります通り、キリストご自身が救いの御業をなす上で、私たち一人一人をご自身と同じようにたっとい存在と満たし、みなし、お立てになったというのは、キリストがキリストであるならば、ある意味当然のことですね。なぜか、その天の御国からいらっしゃったからですね。天の御国をキリストご自身が体現なさるんです。私たち一人一人は、キリストご自身が立ててくださったたっとい命ですね。このことを最も尊重できるような私たちでありたいと、キリストの体でありたいと願います。お祈りいたします。天の神様、あなたは、あなたお一方で神であられるにもかかわらず、私たちをもってあなたが神であるということを表しなさいます。そして表しなさることをお決めになりました。何も私たちの存在をお持ちにならなくてもよいのに、あなたは私たちを、あなたご自身と同等にみなし、私たちをもって愛を語り、救いを示し、神であられることをお示しになります。そして神の国においては、私たちが神の国だと、国とするとおっしゃってくださっております。主よ、 この言葉ゆえに私たちは全てが報われます。キリストご自身が、キリストご自身でお一人でなさるのではなく、キリストご自身が立ててくださったたっとい命であることを覚えさせてください。つまずいたとき、苦しんでいるとき、自分でも自分の価値を見出すことができないような状況に陥ったとき、キリストご自身が立ててくださった命なんだと、存在なんだということを覚えさせてください。キリストご自身がという事実を私たちが思い起こすことができますように、私たちの心に刻んでください。感謝いたします。愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではただいまから聖餐式を執り行います。聖餐式は主イエスキリストが私たちに定めてくださった恵みの式であります。主イエスキリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事を取り、そこでその目の前にあったパンを取って、このパンはこれから私があなた方の罪のために引き裂かれる私の体です、そしてこのブドウ酒は私がこれからあなた方のために流す血潮です、これを食べ飲みなさいとおっしゃってくださったのが聖餐であり、また私がこの地に来る時まであなた方はこれを守りなさいとおっしゃってくださったのが聖餐式です。聖餐は私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約でもあります。私たちがこの聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることをも表すものです。マタイの福音書26章の御言葉です。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。キリストにある愛する兄弟姉妹の皆さん、救い主イエスキリストを信じ、洗礼バプテスマを受け、キリストのしもべとして生きるんだと、ふさわしく生きることを願っている者は、すべてこの聖餐に招かれております。恵み教会で洗礼を受けになっておられなくても、同じ信仰を告白し洗礼を受けになっているならば、この聖餐に預かっていただければと思います。また私はクリスチャンだし洗礼も受けているんだけれども、私なんか聖餐に預かるにふさわしくないと、もし思っておられる方がいらっしゃったら、そういう方こそこの聖餐に預かっていただければと思います。ただまだ信仰告白し洗礼を受けになっておられない方は、聖餐を受けるのを今日はお控えいただければと思います。でも皆さんをこの場から覗くとか追い出すとか、そういう意味ではなくて、むしろ皆さんを神が、主イエス様がこの場に招いていてくださっているんだというふうに思いながら、この聖餐式のひとときを過ごしていただければ感謝です。一日も早く共に聖餐に預かれる日が来ることを願っております。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、御子イエス・キリストが十字架の上に死に、私たちの 贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみご愛、私たちを今も立ててくださっていることを覚えつつ、十字架の見苦しみをも深く覚えさせてください。今用意したこのパンとブドウ酒を祝し、聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証に生きるものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではこれから分散をしていきますけれども、ここ数年用いていますこの生産キットを用いて今日も生産式を執り行いたいと思います。いつもの通りパンはこの袋から出していただいて、ブドウ酒はブドウジュースはこの蓋を開けて飲んでいただければと思います。で、出す時に落としてしまったり、また蓋を開ける時にこぼしてしまった場合は、ちょっとこう手を挙げて合図をしていただけますと分かりますので、新しいものをすぐお持ちいたします。そしてこう出していただいて、このパンがちょっとこう食べにくいなと思われた方は半分に割ることもできますので、ゆっくり召し上がっていただければなと思います。で、これから分散をいたしますけれども、どなたが洗礼を受けになっているのかというのは分散をする係のものが分かりませんので、手を挙げて合図をしていただきますと感謝です。手を挙げた方の目の前にこのパンとブドウ酒を置いていきます。で、召し上がった後、この袋とカップが残りますけれども、礼拝が終わったら礼拝堂の後ろにあるゴミ箱に捨てていただければと思います。では分散をいたしましょう。 パンをお取りください。中から出していただければと思います。主イエス様は死に渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、こう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。信仰を持ってキリストを心の内に味わいましょう。いただきましょう。ブドウ酒をお取りください。ゆっくり蓋を開けていただければと思います。同じくイエス様は杯を取って、これはあなた方のために流す私の血潮です、これを飲むたびに私を覚えなさいとおっしゃいました。信仰を持ってキリストを心の内に味わいましょう。いただきましょう。お祈りをいたします。恵み深い愛に富みたもう天の父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエス・キリストの恵みと永遠の命の望み、そして私たち一人一人があなたの御前に立たされた尊い命であることを確かにしてくださいましたことを覚えて感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物としてあなたの御前に捧げていくことができますように、願うくは聖霊の助けによって感謝を持って、また喜びを持ってキリストの体である教会に仕え、神に仕え、人に仕え、御言葉を述べ伝えることができますように、主イエスが再び来られるその日まであなたの御前にあなたと共に歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美を歌いながら席上感謝献金の時を持ちます。賛美をいたしましょう。 感謝の祈りを古川役員にしていただきます。はい、では2023年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。こうしてキリストご自身がお立てになりました。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。